農機具屋さんのお仕事9回目。どうもこんにちは、 FM ノーセブ DJ の山田です。
窓化鉄工所の窓化一郎です。
さて窓化一郎さん、今日は9回目、何のテーマでしょうか。
まあ、あっという間の9回目なんですけど、はい、今日はねまたサークル機構のねお話なんですよね。
まあ、サークル機構といえばね、この北海道の農機具屋さん、鉄のプロでもあります。そんなサークル機構でプライベートブランドとして窓化鉄工所というのも立ち上げてるんですけど、今回は本体であるサークル機構の話。
はい、そうなんです。それでですね、はい、まあ今ね農業業界がね非常に苦しい立場といいますか、そういうことが起こってまして、はい、まあ、生産者農家さんの側ではですね、まあ肥料がすごい高くなっちゃったりだとか、うんうん、農薬とかがバカみたいに値上がりしていたり、またですね、はい、気温が暑すぎて
本当、いやそうですよね、かなり気温の影響は大きいんじゃないですか。
そうなんですよ。それでまあ病気が出たりだとかですね、あの育たなかったりと、もう大変な状況なんです、うんうんうん、で、はい、まあサークル機構もですね、まあ、あのこういった仕事をしてるわけですから、農業機械のですね原材料、まあ鉄板の材料だとか、うん、ベアリングだとかチェーンだとかっていうのがですね非常に高くなってして、うちの会社やっぱ売らなきゃなんないじゃないですか。
まあ、そうですよね。
するとですね、先ほどあのお話しした生産者のね経済の状況も非常に悪くてですね、うん、まあ本当このうちの会社だけの話じゃなくって、農業機械、まあ、全般がですね非常に厳しい状態に追い込まれてるんですよね。
うん、いやなかなか、まあもちろん農家の方もそうですけども、農家の方に使ってもらう機械、農業機械を作ってるその業界も厳しい状況に直面してるわけですね。
そうなんです、でね、まあ いわゆるね農業業界っつって、うちみたいな会社がずっと同じことばっかりやっていくっていうこともね、まあいいのかもしれないんですけど、やっぱ私はですね、常になんか進化させてこういう状況に対応できなきゃって思ってるんですよね。
そうですよね。だってサークルさんはそのニーズに応えて進化し続けてきたっていうのが歴史上ありますもんね。
それでですね、そんなわけで今日はあのサークル機構の新たなチャレンジのお話です。
はい、何でしょうかね。
でね、突然ですけど、はい、山田さん、日本ってね、面積のどのぐらいが森林、まあ、森だとかそれだと思います？
まあ、結構な量だとは思うんですけども、確か7割ぐらいじゃなかったですかね。
あ、そうなんですよ。そうなんです、7割なんですよね。
地球上の大陸と海の割合もそんぐらいだったかなって、水の方が7ぐらいだったかなって覚えてましたけど、日本の面積のうちの7割が森林なんですね。
そうなんですね。海もそうで、はい、まあたまたまかもしれませんけど、これあの森林がね本当7割で、ほとんどまあね、おおむね森林というかそういうような状態なんです。で、まあ、あの日本の中でもね、森林が多い県っていうのは大体皆さん想像つくと思うんですけども、ま
あ、そうですね、でっかい道ですから。
そうなんですよね。第一はですね、北海道で554万ヘクタール、
はい、554万ヘクタールっていうのがもう想像が分かんないですもんね。どれぐらいなのかっていうのが
僕も分かんないです全く想像がつかない。で、2位があの岩手県117ですから、まあ、圧倒的に北海道が多くて、はい、3位が長野県の、まあ、107万ヘクタールということで、まあ、大体今出たところはね、なんとなく皆さんも、まあ、森林が多いなっていうのは認識してる方は、ね、思うんですよ。で、今回はですね、サークル機構がまだまあ実際始めたばっかりの試みなんですけども、はい、林業に使える機械を作り始めたってお話しようかなと。
農業の機械を作っていたサークルさん、今度林業の方も、林業で使える機械を作り始めた。
はい、そうなんですね。
まあ、今お話聞いてて、日本のこの面積も非常に7割が森林だって話もありましたけど、なぜ林業向けの機械を作ろうと思ったんですか。
そうですね、まあ、これね、まあ、農業って言ったらね、まあ、農林水産業っていうぐらいですか、お隣のね、あれなんですけども、並んでますね、並んでるんですけども、はい、あのまあ、いつものことながらちょっとしたきっかけが始まりなんですよ。でサークル機構はですね、まあ、前もお話ししましたけど、本業で玉ねぎの、ね、大きさを分けて、まあ、箱に入れるような選別機っていうのを作ってるんですけども、うんうん、その仕事でですね、まあ九州とかそういったところいろいろ回ってたんです、まあ、九州意外と佐賀とか玉ねぎ作ってるんですよね、
うんうん、
で、前にね紹介したペーパーポット、まあ、日展さんがやってる紙の筒で苗を育てるっていうやつなんですけども、はい、それを使ってですね、 杉の苗を生産している宮崎県の、まあ、会社を訪問したんですよ。
杉の苗もペーパーポットを使ってるんですね。
え、そうです。そこはですね、まあ、苗っていうかね、見た目はですね、枝に根っこがちょっと短い15センチぐらいの枝に根がちょっと生えてるなやつを、うんうん、
はい、
まあ、ペーパーポットとか他にあのプラスチックの容器なんですけども、それに土を詰めてそこに刺してある程度大きくして苗を仕立てるっていうようなやり方してるんですね。でですね、その容器に、まあ、専用の、ね、割合で調合した、まあ、育苗土っていうんですけど土を入れるわけなんですよ、
はい。
まあ、それが結構大変なようで、まあ、そこの方がですね、なんか良い方法がないかって相談されたんです。
その土入れるの結構その大きさが大きいんですか？
ペーパーポット自体ってどれぐらいの？ペーパーポットがですね、はい、まあ、このぐらいだから10センチ弱ぐらいなんですけども、まあ、
それぐらいですか？
まあ、写真もね今ね持ってきてるんですが、
ペーパーポットなのかな？そこに土を詰めるのが意外と大変なんですね。
大変なんですよね。でその土っていうのが結構あのピートモスっていってふかふかした材料が入っていて、はい、なかなか固く入らないんですよ。
それじゃあギュッギュッと詰めていくものなんですね。
でね、そこで、はい、私ね一郎ピンときまして、
はい、来ました。
そこであれこれビートの苗もねペーパーポットで作ってて、うちの会社ってこれ詰める土詰める機械やってるなと。
ああ、もうすでにビートの方ではサークルでやってるんですね、ペーパーポットの土を詰めるのを。
でこれを要すればね、まあ簡単に作っちゃうことできんじゃないかなと思って、まあ頼まれたんでね、ちょっとねその晩もあの言っとけばいいとこね、あの連れてってくれるかなっていう横島な気持ちもありまして、
はい、
それで2つ返事でじゃあやってみますかと。
おー、それでやってみたんですね。
そういうことなんですよね。
実際にどうなんですか、その作ってみて簡単に応用できるものなんですか？
そうですね。まあ、それはあの、そういう専用に作るっていうことなんで、全くそれが同じような場合じゃね、いかないし、まあ、ビートって北海道しか作ってないじゃないですか。だから、意外とね、何ヘルツ何ヘルツって皆さん気にしてないけど、交流って50ヘルツ、60ヘルツがあったりだとか、
うん、
あら、モーター回したら意外と早く回っちゃうなと
か、ね、
まあ、林業なんてね、僕もその時からまあ関わり始めて、うん、それで、まあ、いろいろ、勉強したんですけども、まず何かと、林業。
はい、
これはですね、木を育てて、まあ、森を作って、
うん、
育てた木を収穫して、それを売る産業。
か、林業と。
はい。まあ、全くね、農業と一緒なんですね。
そうですよね。種を植えて、育てて、収穫ですもんね。
そうなんです。本当にね、似てるなと思ったんですよね。
はい。
もう苗を植えて育ててっていうことで、で実はでもね、木の方は苗木を育ててからですね収穫、まあ、伐採っていうんですけど、うん、なんとね50年から60年かかるみたいな。
いやそうですよね、まあ、いろんな用途に使う木ですけども、成長してあんなこう大きな大木というかなるまでは5、60年それはかかりますよね。でも数字をそうやって聞くと果てしないなと。時代で自分が勤めてる間でやっと一本できるんだっていうような結果なん
ですね。これはですね、もうね、はっきり言うとね、次世代のために残すっていうような形で、うんうん、じゃあ今収穫してるのは前の世代が残してくれたやつを収穫してお金にしてるっていう感覚ですよね。
本当にお父さんとかおじいちゃんに、おじいちゃんからもっとその前かな、5、60年前の方が育てたものを今、切ってるわけですね。
そう、うんうん、本当ね、もう頭が下がるというかね。まあ大体ね、農業の世界では作物のほとんどってね、春に植えて秋だとか1年で完結するっていうような形なんですけども、まあ、
そうですね。
これすごいですよね。50年から60年って。
実際にその50年60年かけて木が出来上がっていくと、あとはもうどんどん収穫していくわけですもんね。
そうですね。まあ、次々ですね、植えて、まあ、まあ、ステージにこう、いろいろね、今年はここを植えて、どこを植えてって、まあ、一周して60年経つのかどうか分かんないんですけど、60箇所あったら、
うん、
まあ、そういうようなやり方してるんじゃないかなって思うんですよ。
じゃあ、そこに植えるための、まず苗を作るっていうことで、その苗木を作るっていうのはどういうふうに作ってるんですかね。
ですね、じゃあちょっとこのここでですね、この林業の仕事の流れ、はい、まあ苗もねこの後ね出てくるんですけども、これ本当にね、あの畑作りっていうか農業と似ていて、
はい、
まあ1年目はですね、要するにあの山に植えるじゃないですか、あの邪魔になるですね枝とか低木っていうか低い木をまあ取り除いて地ごしらえっていうんですけども、まあ、要するに畑を耕すっていうようなね作業がね、
あ今イラストもお持ちいただきましたけども、
そこでまあ畑を作って耕して1年目、そして穴を掘って1本ずつ植えていくと、
うん、それが苗木を植えていくってことなんですね、
はい、そうです、新植っていうみたいなんですけど、
はい、
で次のね1年から7年の間は、まあ要するにねこれあの除草ですよね、我々でいう雑草を取るっていう
作業、うんうん、ああそっか、木も植えても周りに栄養が取られないように、
ええ、
ああそっか、まあ、ここ木もそういうことをするんですね、
イラストを持ってきたんで、イラストはねこういうなんていうの、刈り払い機でね、
はい、
こう払ってると、それでやってるっていうような、まあ、形ですよね、
はい、
でそこからですね、またねこれ他のね木のね種とかもね落ちてるんで、まあ、いらない木も生えてくるみたいなんですよ、う
ん、
で
他の
木もそうなると他の木をやっぱりあの取ってかなきゃならないっていう、この
じゃ常に本当にその現場に行って、ね、管理しなきゃいけないですね、木を育てるっていうのも
同じなんですね、はい、で次がですね、今度ね枝打ちと言って、これ農業だとあれですよね、収穫物をたくさんならせるのにあの間引きをしたりだとか、まああの果物なんか ね、
ありますね、
いいやつだけ取ったりだとか、
トマトとかも、そうですよね、
やるっていうのがあるんですけども、
あ木も植えてはいるけど、
植えてはいるけど枝打ちっていう作業があってですね、
木に生えてくる枝自体を、
枝自体をですね払うっていう作業、これなんか残しとくと節がねできちゃうみたいで多く、
あ
やっぱり商品価値が下がると。
節があまりこう多くない方がいいですもんね、そこだけ取れたりしますしね、
そうなんです、
そうか、それで早めに枝を切っていくんですね、
そうなんです、で次の段階で間伐材、間伐材ってね聞きますけども、はい、あの最初はたくさん多く植えてその中から混みすぎたやつをね、うんうんうん、切り倒すっていうあの間伐作業があって、最後収穫ですよね、主伐っていうんですけども、50年後60年後に皮を剥いて払ってまあ板にして売るみたいな、まあ、いろいろそんな工程あるみたいなんですが、
いやこの間伐材、今いただいた資料を見てると、間伐材になるのは15年目以降で、
そうですね、
15年目以降 で、主伐は50
年
から60年というところ、そうなんですね、間伐で15年以降ものを使ってると、
そうですね、はい、まあ、そんなわけでね、いろいろね、ただここまだね苗作りっていうところまで行ってないんですけども、
ええ、
ちょっとそれでね機械化のね話をすると、この収穫作業についてはですね、
はい、
非常にもうあの進んでるんですよ。でこういったね、今イラスト持ってきたんですけども、
はい、
重機ですよね、いわゆるあの重機メーカーの小松さんだとかね、
うんうん、
日本キャタピラーさんが作るようなやつで、こうキャタピラーがついたような大きな機械でですね、まあ、あの切った木をあのワイヤーダーチってワイヤーロープで引っ張ったりだとか、
うん、
あとこう積んでね運ぶ機械、
あ木をこう丸太のようにしてそれを運ぶ機械ですね、
であとですね、切って収穫するのももう今ほとんどですね人手でっていうところもあるんでしょうが、こうやってもう挟んでですね、この重機が、
見たことありますね、丸太をこうガチッと掴むように重機があの丸太を掴んでそのままスライドさせて余分な枝みたいなビューンとスライドして切っていくっていう、
もう皮も剥いで同じ長さにこの機械で全部やっちゃうってね、すごい世界、
これもまた機械というところではその林業の機械の世界のもう重機の
世界なんです
もんね。
まあさすがにここはね参入できないんですけども、
はい、
今それでね、じゃあこの新植って言って植えるとこの植え付けの苗どうしてるかっていうと、
はい、
これはですね、あのペーパーポットだとかプラスチック の、 あの箱に土を詰めてまあやるんですよ。でまあどっちかというと今このコンテナっていうね、マルチキャビティコンテナっていうのがあるんですが、
こういろんなこう穴がたくさん開いてますね、縦に5つ、横に8つぐらい開いて、これで1つのプレートになっていて、そこに土を入れて苗を入れていくという、
そう土を入れて苗を挿していくっていうことで、はい、まあ今これ挿した状態なんですけども、こうやって1本1本手でね、
枝がね生い茂っております、小さいね松の木のようなね、
でこれをハウスで育てて、
はい、
まあ、やっていくと。 でこれあの種をね直接畑にまいて苗を取るっていう方法もあるんですけども、やっぱあのビニールハウスでこうやってやるコンテナで育苗する、うんうん、まあ、ペーパーポットで育苗するっていうのはですね、やっぱあの環境がやっぱり室内なんで、ええ、まあ、生育時期のねコントロールが容易であったりだとかいろいろメリットがあるんで、うんうん、これからまあ増えていくんじゃないかと。
そっか、木もそういうふうに育ててるんですね。なんかこう農家の本当お仕事と共通してるものがありますね。
ええ、そうなんですね、はい、で北海道はですね今、まあ、2021年のデータだと170万本こう植えてるんですけども、それをまあ目標として2028年に500万本にまあこういったコンテナ内とかでやっていこうというような、
増やしていくんですね、じゃあもうどんどんどんどんこのペーパーポットを使って育てていく数をまずそこを増やしていかないとってことですよね。
そうです、これがないと、はい、まあ、植えられないんで、
うん、
で、まあ、今回目がつけたのがこのプラスチックのね穴の開いた塊に土を詰めるのはどうやったらいいのかっていうのがね、うん、意外とね、まあ、それは小松さんとかやりませんよね、こんなことね、
あ、
うちみたいな会社が参入するんですけども、
はい、
あれこれほぼね同じですねっていうことで、まあ、始めたというわけですね。
どういう機械でその土を入れていくんですか、その容器の中に。
で、まずですね作った土を、はい、まあ、ここにですね原材料を入れてミキサーがあるんですよ。ミキサーで混ぜこねて肥料を入れて混ぜて、
はい、
それを一回ホッパーっていうのを溜めて、
ホッパー、
でそれをあの容器の上に落としてですね、そこ次がですねビートと同じで、
はい、
あの衝撃を与えて土を詰めるっていうような機械なんですよ。
衝撃を与えて土を詰める、与える
んですね、上下にどんどんどんどん落として、
あ、そういう風に入れていくんですね。
すごい音するんです。
あ、どれぐらいの大きさ、
どんどんどんどん、もう耳が、ね、
餅つきみたいな音ですか。
そうです、どんどんどんどん、あ、そうです、そうです、これあのうちの商品名っていうかね、形でドンって言うんですよ。
あ、もうどんどんなってるからドンっていう商品名で作ってるんですね。
はい、
はい、まずはミキサーに入れて土作りして、
そうです、そしてやっとこう穴を開けて、まあ、植えるっていうようなね作業があるんですよね、うん、でこれをまあ2年から3年ハウスの中で育てて、はい、山に運ぶと。でこれ最近聞くとですね、これ山に運ぶのもやっぱり大変なんですよね。50本とか100本担いでったりとか、
重さもありますしね、ま
あ、さっきの重機に乗せてってね、はい、で聞いたらですね、最近ドローンあるじゃないですか、あれで運び屋さんがいるみたいな。
ドローンでその苗を運ぶんですか。
はい、
土入れた状態の苗を、
はい、
うわすごいな、結構な重さあるけど それ用のドローンなんでしょうね。
でしょうね、まあ、そういうの僕実際見たことはないんですけど、そう言ってましたよ、
いや、そうなんだ、まあ、確かに山の上の方とか植えるんだったらなかなかこう道っていう道もなかったりしますからね、ドローン飛ばした方が早かったりするんでしょうね。
ですね、で、今ですねこれがまあできてですね、商品化されて 数年してもまだ 1,2 年なんですけども、
はい、
徐々にまあ浸透してるっていうこと で、あとは今ね、機械化されてないのが植え付けるっていうところがあって、今人手で一本一本穴を掘って、それに入れて、人手本当に、まあ、手植えですよね。
穴を掘る作業は手でやってるんですね。
であのドリルみたいので掘るのもあるんですけども、はい、まあ、それを持ってって手で植えるっていうようなね作業をしてるんですよ。で今ちょっとね考えてるのが、うち移植機作ってるじゃないですか。
あ、移植機、
だからそれもなんとか移植できないかっていうんで、
は
い、まあ、まだこれできてないですけどね、これ以上あんまり喋ると企業秘密なんで、
あ、まあ、そうですよね今こんなことやってるよっていうのをあんまり知られると、うちもやろうかなってことになっちゃいますけども、はい、でも元々はそういったポットに、ペーパーポットに土を詰めるものは作っていて、ビートで培ってきたその技術を今度は林業の方に転用して、
はい、農林まで行きましたからね。
じゃあもう次水まで行くかもしれない。いやでも今本当に今農業も、そして農業機械の業界もですね、いろいろ大変な中で、サークルさんとしては新しいことに今チャレンジしているっていうことなんですね。
そうですね、
うん、
まあだからいろいろね、本当に農業ばっかりやってるといろんなね外部環境でね、いろんなことが起こるんで、やっぱりそれは幅広く、まあ、対応できなきゃっていうんで始めたことですね、うん、
本当にピンチな時にはいろんなところにこう目を配ってですね、そんな時にチャンス掴んで自ら掴みに行ったのが今回のお話なのかななんていうふうに感じました。さて時間となりましたが、次は そうですね、どんな話しましょう。
次ね、何にしようかな。ですね、次またそうだね、農業機械の話でもするかな。
そうですね、続農業機械の話ということで10回目もお楽しみください。農機具屋さんのお仕事9回目は林業業界への挑戦ということでお話を伺いました。ここまでのお相手は農政部 DJ の山田と
窓家鉄工所の窓家一郎でした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。